理想教育 IR セミナー。この番組は証券コード4714東証プライム市場上場、理想教育の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社理想教育代表取締役社長天保雅彦さんです。この番組は3月2日に東京で開催した春の IR 祭りを収録したものです。
改めまして、理想教育の天保と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速ではありますけれども、当社の概要についてご説明申し上げます。当社は教育事業を営んでおりまして、進学個別指導塾のトーマスを首都圏に展開する学習塾事業の理想教育をはじめとしまして、家庭教師派遣教育事業の名門会、そして幼児教育事業の進学会を主力事業にして、理想教育グループ7社で、全部で11のブランドを運営しております。すべて教育に関わる事業ということになっております。続きまして、2023年2月期、昨期の売上構成比ですけれども、学習塾事業が 52.5%、家庭教師派遣教育事業が 16.1%、幼児教育事業が 18.4% を占めております。本日はトーマス、そして名門会、進学会を中心に、あと新規事業のスクールトーマスというものの今後の展望についてご説明できればと思います。当社の5年間の実績の推移であります。売上高はコロナ禍ですね、コロナ禍はなかなか授業ができませんでしたので、2021年の2月期に休校せざるを得なかった時期がございました。その時期には一旦、業績は下がった状態ですけれども、現在はまた戻ってきているという状況です。緊急事態宣言で休校している間はなかなか授業もできなかったんですけれども、でもやはりどうしてもやってほしいと、授業してほしいという生徒さん保護者さんもいらっしゃいましたので、なんとかできないかと、当初はやはり対面がやっぱりもうアナログが全てというところもありますので、そこで、なんとか、いろいろな手配をしまして、授業を再開しました。それが構想しまして、2022年2月期は売上利益ともに過去最高ということになりました。2023年2月期は売上高は前期を上回ったものの、利益については前期比で減少したという状況です。こちらも人件費の高騰というのが主な原因です。当社はサービス業でありまして、人が資産、財産の会社なので、優秀な人材確保のため、講師の時給だとか、社員給与のベースアップなどを行っております。人件費が増えている傾向というのは今期もやはり、続いている状況です。直近の第3四半期の実績についてです。売上高は前期比 2.3% 増の237億7100万円。営業利益は前期比 2.8% 増の16億7000万円。経常利益は前期比 1.9% 増の16億9100万円。四半期純利益は前期比 15.1% 増の11億7600万円となりました。売上高は主に学習塾事業と学校内個別指導事業、そして人格醸造合宿教育事業というのもあるんですが、それが前期を上回って推移をしたために増収となっています。営業利益は売上高増に加えて費用の戦略的な見直しにより微増という形になりました。ここで、当社の強みについてご説明、したいと思います。学習塾と言いますと、どうしても少子化というキーワードが付きまとうことになります。よくそうしたご質問もいただきます。当社は少子化を前提としたビジネスモデルだということです。もう超少子化時代、80万人を切って 2023年の出生数というのは、当社創業が1985年なんですけれども、その時と比較しても約70万人、約半分になっているという事実があります。児童の数も減ってきています。ただ大都市圏ではまだ子どもが増えているという統計もあります。例えば2022年に生まれたお子さんのうち、首都圏での数は全国の約 30% を占めている状況です。また首都圏への転入、人口の転入超過も12万6千人となっているという報道もあります。ですから大都市にお子さんを持つ層が流入しているというような現実もあるということです。さらにですね、これは少子化の一つの特徴なんですけれども、子ども一人当たりの教育費は増加している状況です。より高い教育を受けられるにはどうすればよいかということを考えるご家庭が増えているという状況があるんだと考えています。受験のその低年齢化というのが叫ばれておりますけれども、今年はちょうど先月2月1日に、東京神奈川の私立中学校受験というのが行われました。2月1日から解禁されるんですけれども、その受験者数は、約4万3000人という形で依然高い推移となっています。去年が受験率が過去最高で、今年はちょっと受験者数はちょっと下がったんですけれども、受験率は前年よりも上がっているというような中学受験の高い関心が表されているんじゃないかなというふうに思います。そのような環境の中で、当社の主力事業のトーマス、では1対1の個別指導で、安心確実なそのサービスというのを提供しております。今から40年前の当社の創業当時、学習塾の形態というのは皆さん方もそうだと思いますけれども、1対20とか1対50とか、極端なところではもう1対数百人をテレビで見るというような、そんな集団指導が普通だったと思うんですけれども、当社はそんな中で完全個室の1対1の個人教授システムを確立して、日本で初めて完全1対1の進学個別指導を本格的に行ったという先駆者であると自負しています。一方で集団の進学塾は、今度は生徒全員に同じカリキュラムで指導するので、やはり勉強ができる生徒は物足りなかったり、ついていけない生徒は勉強が嫌いになってしまったりと、そんな側面があるということです。その点当社は生徒の個性や学力に応じた100人100用の志望校合格からの逆算カリキュラムで指導ができるという状況です。生徒一人一人のペースで志望校合格を勝ち取ることが可能になるので、毎年多くの生徒が難関校に合格しているという状況です。今年もですね、まだ大学受験は終わってないんですけれども、中学受験は先ほど申し上げた通り2月、前半に終わっております。今年は皆さん本当に生徒さん頑張っていただいて、難関と言われる中学に、多数合格してもらって、過去最高の実績と当社になっています。ここで学習塾を、これは弊社なりの考え方ですけれども、形態別に分けてみたいと考えます。当社は個別指導で進学塾という学習塾業界における唯一のポジションを独占している状態であるというふうに、考えています。これこそが当社の最大の特徴であって、他社がなかなか真似ができない、ことなんじゃないかなと思っています。ただこのポジションをしっかり守り続けなきゃいけないということも当社の生命線だというふうに考えています。続いて、名門会家庭教師派遣事業部門の名門会の説明は少し、短くお話しします。家庭教師の派遣を行っています。一部教室もあるんですけれども、まあ主に家庭教師の派遣です。またトーマスはもう 1都3県、東京都、千葉、埼玉、神奈川、ここにもう限定してるんですけれども、名門会は北海道から九州まで全国に展開しています。名門会の特徴は、講師の先生方が全員社会人のプロ講師であるということです。 そうした強みを背景に医学部を中心に高い進学実績を誇っています。名門会はホームページ等で合格実績を公表していますけれども、実は家庭教師センターで合格実績を公表しているところってすごく少ないんですね。大手では名門会唯一、公表しているというのが現状です。まあ、それだけ進学実績に自信を持っていますということをアピールさせていただければと思います。名門会が、その名門会が新たな取り組みとして行っているのがメディック名門会というものです。もともと名門会医学部に強いんですけれども、その医学部受験に特化した形で、教室での完全1対1個別指導を行っています。2022年に大阪と神戸へ開校して、これはまあこれからの事業ということになります。コロナ禍でのニーズから始まった事業が名門会オンラインっていう事業です。その特徴は、手元カメラで講師の板書と、そして生徒の手元も見えるというような形になっているということです。どこでつまずいているかというのがよくわかる。講師は的確に指導が行えるというようなオンライン授業になっています。こちらはオンライン環境があればどこでもできるということで、近くに進学塾がない地方の方ですとか、こちらが多くなっているんですけど、海外在住の方のニーズがとても多くなっています。今後はとても楽しみなんじゃないかなと思っています。続いて、今度は幼児教育の進学会についてご説明します。進学会は、小学校就学前のお子さんの受験です。いわゆるお受験と言われるものの指導を行っています。名門の小学校だったり、名門の幼稚園だったりといったものの受験対応になります。1956年の創立です。もう70年近い歴史がある老舗の幼児教育です。お受験業界でのパイオニア的存在ということになります。ご縁があって2003年に当社グループの仲間になったということです。生徒一人一人にの発達に応じた個人別合格プログラムで毎年、お受験の場合は慶応幼稚舎だったり早稲田実業初等部といった難関小学校幼稚園に、多数のお子さんが合格しています。お受験業界のトップクラスの合格実績というような評価もいただいています。受験の低年齢化、先ほども申し上げましたけれども、こちらも加速しておりまして、首都圏での2023年度の小学校受験者数も前年比で 2.1% 増えています。コロナ禍の3年間では本当に増えまして、約 20% 増という右肩上がりの傾向です。これはもうより早く、より安全に、より確実に進学させたいというようなニーズの表れなんじゃないかなと思います。進学会の今お話したのは受験の部門なんですけれども、それは主に4歳から6歳まで年少さん、年中さん、年長さんっていうような、そのお子さんがお受験のために通ってこられるんですけれども、それよりも前の年齢の1歳から3歳、こちらも託児という部門ですけれども、お子様をお預かりする事業も進学会で行っています。それがシンガーズクラブというものなんですけど、その託児部門です。お受験対応型長時間託児を行っています。ただお預かりするだけではなくて、受験の指導もできると、進学会式の受験の指導もできるというのが特徴になります。今は本当に共働きというのがもう当たり前のことになってきてますけれども、そうしたお母様方、お父様方から大変なご支持をいただいています。そして託児を卒業された生徒さんが次に、先ほどの受験局、小学校受験のために進学会へという流れができています。また同じく預かりという部門では、学童授業、小学校の低学年ですね、そちらの学童の部門も行っています。こちらはもう社会的な問題になっていて、なかなか学童保育も順番待ちみたいなことが多いんですけれども、そこのシンガーズクラブ学童という部門も行っています。進学指導付きの学童保育ですから、預かるだけではなくて、こちらもトーマスのノウハウを取り入れまして、中学受験まで対応できるというような勉強の指導も行う、あるいは習い事の指導も行う、そうした学童保育になります。 ですからシンガーズクラブ学童の方に小学校1年生から3年生まで通われて、その後トーマスへというような流れもできています。今度はちょっと特殊な、ちょっと変わった授業をご説明させていただきます。学校内で個別指導授業を行うスクールトーマスという部門になります。学校と塾っていうのは、皆さん方のイメージだと相反するものといいますか、対立するようなものというようなイメージもあるんじゃないかと思うんですけれども、これは学校の中に塾が入っていくというかなり、そうした時代になってきているというような現れなんじゃないかなと思います。主には私立の中高一貫校が主な対象になります。その学校の中に、進学個別指導のトーマスを設置するという授業です。学校さんもやはり少子化の中で、生き残りをかけて戦っています。そうした中、やはり学校も差別化が必要になってきていまして、学校は何で差別化するかというと、やはり進学実績が一つの大きな要素になってきます。当社の完全1対1の進学個別指導であれば、学校の進学実績アップのために生徒さんたちのフォローができるということで、学校からの要請を受けて始まった授業になります。学校のスペースを借りて、お借りして、そこに自習室だったり個別指導ブースだったりを設置しています。自習室では当社が派遣しているチューターにわからないところを質問できます。また個別ブースでは先生一人に生徒一人というトーマスと同じ個別指導も受けられます。さらに学校に、スクールトーマスの社員が常駐して、生徒の学習進捗を管理して、学校と共有させていただいているという授業です。同じような業者もだいぶ増えてきてるんですけど、やはりトーマスのノウハウを持っているというのが、弊社にとってはポイントかなというふうに考えています。現在、全国の私立中高一貫校に、81校に導入しております。まだまだ伸びる授業、学校はもっとね、1000校2000校という単位でございますので、まだまだ伸びる授業だと考えています。また昨今社会問題になっている学校の先生方の長時間労働問題を解決する手段、先生方の手助けになるというふうに学校さん側からも評価されています。ここまで当社の事業内容をピックアップしてご説明しました。当社の基本的な考え方は、お子さんに大学入学までは少なくとも、ひいては社会人までずっと通ってきていただきたいというのが当社の考え方です。先ほど1歳児からお預かりしているというご説明をしましたけれども、1歳から通っていただいて、小学校受験をして、そして学童に通っていただいて、トーマスに通っていただくと、そして大学受験まで行っていただくというような囲い込み戦略を推し進めたいというふうに考えています。今後の見通しとしては、やはり塾は単体だけでなかなか生き残ってはいけないんじゃないかなというふうにも考えています。そうしたことで異業種との提携を当社は行っていこうというふうに考えています。既存事業の成長、これはもちろん行わないといけないんですけれども、子どもデパートとか、そういった形で新たに異業種と展開する事業も考えています。その具体的なお話ですけれども、当社と、そしてヒューリックさん、不動産会社さんですね、そしてスポーツのコナミスポーツさんの3社で提携し、教育特化型ビル、子どもデパートという建物の開発を進めています。子どもデパートというのは、子ども向けのさまざまな子育てだったり教育だったりの機能を集積させまして、子どもたちの多様な知的好奇心を育み、学びや体験が積み上がる場として、不動産事業を行うヒューリックさんが中規模ビルの開発を行って、既存物件の改修を行ったりするというものです。子どもデパートには当社グループの先ほどご説明したトーマスや進学会が入居するということです。また同じビル内には子どものためのクリニックの入居も視野に入れています。また習い事の教室の入居も予定されていて、生徒さんたちがそこに行けば大体すべてのことができてしまうと、 というようなビルの開発を考えています。子どもデパートシリーズにつきましては2025年、来年ですね、東京の中野と神奈川の多摩プラザに竣工予定になっています。また続いて2026年には渋谷で開業する予定で、2029年までに20棟まで広げる構想でいます。またコナミスポーツシンガーズアカデミーという、コナミスポーツさんと進学会が提携して、スポーツクラブの中に学童を入れようというようなことも行っています。こちらもかなり好評いただいておりまして、品川そして西宮北口そして武蔵小杉ということで今開校を予定しています。ちょっと駆け足ですけれども当社の今までの状況をご説明させていただきました。最後に株主還元についてご説明させていただければと思います。当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと捉えております。基本的にはもう配当という形で還元させていただいています。配当成功については基本方針を定めておりまして、50% 以上をめどとして検討実施するということにしております。安定的な利益還元に配慮しつつ、企業の持続的な成長及び企業価値の創造のための内部留保の充実度合い、また利益の状況及び経営環境等を総合的に配慮しております。2024年2月期の配当予想については1株当たり10円とさせていただいています。配当成功はこうなると 74.9%、これは引き続き株主の皆様への還元力強化と企業価値向上には引き続き努めてまいります。
どれだけ質の高い講師を、会社の中で揃えることができるかだと思います。まあ、いろいろな産業で今賃金が上昇し、そして、そこで働く方々が、まあ、非常に増えてるわけですよね。で、そこでどうやって、あの、講師、優秀な講師を集めるのか、そこを教えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。当社は本当に物を売る商売ではなくてですね、やはり人が商品ということになります。ですから、どうしてもその、人に対してしっかりと投資をしていかないといけないというのはもうおっしゃる通りで、まず採用には力を入れています。採用はやはり他社同業他社よりはいい待遇で、まず、採用を行っている状況です。そしてさらにはいろんな工夫をしてですね、さまざまなサイトですとか人脈ですとかそういったことも使って、講師の採用を行っています。そして、採用するだけではなくて採用した後ですね、やはりいろいろ今学習塾の先生たちっていうのは、いろんな社会問題になっている部分もあるんですけれども、ここにはやはり普段の研修教育が必要だと思っています。これはもう手を抜いてはいけない、ところだと考えていますので、その研修は着実に、しっかりと行うというのは全社挙げて取り組んでいる状況です。
わかりました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは理想教育 IR プレゼン、証券コード4714、東証プライム上場、株式会社理想教育代表取締役社長、天望雅彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、理想教育 IR セミナー。この番組は証券コード4714、東証プライム市場上場、理想教育の IR 活動の一環としてお送りしました。